このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はエピソード16の前半です。最初の雑談でも少し触れていますが、諸事情により1回分収録を行っていません。なので今回は米返しは録音できていないのですが、今後の配信で必ず読み上げます。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあココナッツテック、シャープ30と31の録音開始したいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、じゃあまあ雑談から軽く話していこうと思うんだけど、
はい、
俺の方からは一つ記事を一個ありまして、前の記事ですね、JSON をいい感じに見れる CLI を作ったって言って、まあこれは情報共有っぽい気もするんですが、まあ軽くタッチするっていう程度でここ雑談で紹介してます。宇治丸さんという方ですね。この方は Go とか Rust とかを書ける方でして、まあ、CLI ツールなんですけど、
うん、
JSON って縦にこうバーって整形しても、なんだろう、キーバリューキーバリューバーってこう縦に流れてっちゃうじゃん、
うん、
で大体オブジェクトって同じ塊が配列で並んでたりするじゃん、
うん、
IDっていうキーに1ってネームっていうのになんか名前があって、でそのそれで1つのオブジェクトが配列であるから、例えば10個のオブジェクトあったら10個全部に ID1 ネームなんとか ID2 ネームなんとかって、そのキーバリューキーバリューキーバリューってキーは全部同じなのに全部ダーって書かれちゃってるじゃない、
うん、
だすごいちょっと見づらいというか状態なので、それをテーブル上に変換できるようなツールを作りましたよみたいな、
うん、あーこれはいいね。
そう、Excel の表というか、まあ、一番いいのは、あれかな、SQL の検索結果みたいな感じで、カラムとバリューみたいな感じ。
ああ、そうだね。これ何に近いかな、MySQL か
?MySQL 的な感じの使い方ができるのかな。
MySQL にログインしてみる感じだよね、なんとなく、ね。
そうそう、CLI ツールだから、黒いコマンドプロンプトというか、バッシュ上で、クエリーをセレクトした結果みたいな感じで、
うん、
JSON の結果を見ることができるようになるっていう、そういうツールを藤丸さんが作られていて、すげえなーと思って、いいなと思ったんだけど、マークダウン的な感じにはなってないから、
うん、
これをなんかマークダウンにして、自分の場合はウィキとかバックログのウィキとかにペッて貼りたいなと思ったんだけど、
ああなるほどね、
それはちょっとなんかできなさそうだなと思って、どうなんだろうなっていう、すごいいい感じなのはいいんですが、
うん、ああそれもあったらいいなって思ったけど、
そう、なんかイシューとかにプルイクとか投げてもいいんだろうけど、ちょっとラストは分かんないので
ラストで書かれてるのか。
そう、ラストで書かれていて、で若干これを見て、これに感化されて、これもなんかちょっと Go で1個だけ作ったものがあって、それが JSON のフォーマットの形式の何か文字列があったら、それをフォーマットかけたい時って結構あるじゃん。
うん、あ、例えばその何、時刻とかフォーマット変えるとかそういうこと。
あ、
その値じゃなくて全体の JSON の形ってこと。
そうそうそう、例えばなんか変な JavaScript でアクシオスとか、まあ、なんかフェッチとか何でもいいんだけど、クエリをしてクエリの結果を JSON で受け取ったりとかした時に、それをコンソールログとかで出した時に、整形されてない状態で横1で横にガーってこう長い1行の JSON の文字列として出てきちゃった時に、それを整形したい時っていうのが俺結構あるのよ、
うん、
ね、今のはそのブラウザーの上の多分話になるけど、そうじゃなくてバックエンド的な、そのスプリングブートでいろいろ今俺やってんだけど、その Java のコンソールに何かその JSON のファイルを吐き出したいって言った時に、なんかコンソール上で整形しちゃうとかなりガーって下に流れちゃって、すごいなんて言うんだろう、すぐねコンソール側が表示いっぱいになっちゃって切れちゃったりとかするし、
うん、
まあ、そもそもログとかに残すだけなのに、すごいそんなにね改行がいっぱい入ってるログってすごい見づらいよねっていうので、あんまり微妙だと思うから、実際横一列の
なんだろう、開業とか入ってない JSON の文字列にして、ログには出すと思うんだけど、
うん、
それをじゃあ実際ログを見た時にそれをこうちゃんと見やすい形に成形したいっていうのは結構あるのよ。
うん、でそうだね、
その時俺がよく使ってたのはあのブラウザー上でできるあの JSON キレイっていうサイトがあるんだけど、
あるあるある、
そこに JSON ペッて貼って、うん、キレイにするってピャッてやったらキレイになるじゃん、
うん、
で、まあ、いちいちあのサイトに飛ぶのもめんどくさいなと思ってたし、あと VS コードの拡張機能でもでき、拡張機能というかフォーマット機能でもできるんだけど、あれって確か .json ファイルを作んなきゃいけないんだよね。
うん、じゃあちょっと一手間またあるって、
ね、そうそう、ファイルあの一瞬だけ見たいっていうだけなのにファイル作んなきゃいけないみたいな。 JQ コマンドとかも同じで、
うん、
なんかファイルでかいものだったらファイルを作らないといけないいけないというか、作らないとちょっと見通しが悪いみたいな感じが起きるから、
あ
その、
うん、
ファイルを作りたくなかったんだよね俺は個人的に。
あ、とにかくファイルを作らないようにしたいんだ。
そうそうっていうので、だからそれで俺が作ったのはクリップボードに残っている文字列が JSON 形式だったらちゃんと開業とか入れたその整形したフォーマットされた JSON をもう一回クリップボードに書き戻すっていうものを作ったの。
おお、なんか良さそう。
だから JSON の横一列のやつをコピーして、でそのまあ、俺が作ったツールにパスとか通しておけば、ね、それをどっかからポンって呼び出して叩けば JSON のフォーマットになってればちゃんと JSON にこう整形された状態でクリップボードに戻るから、
うん、
なんかどっか適当なメモ帳とかにペッて貼ればファイルを作らなくてもそこでペッて貼ったら見れるっていう
ものを
作った。あの VS コードだと新しくファイルを作った時に保存とかしないでもとりあえずあの新規で作れるじゃんファイルを。
ああそうだね、一時ファイルみたいな状態でこう閉じてももう一回保存されているというか。
そうで、別にそれは名前をつけて保存するほどのものじゃないみたいな、
うん、
時にそこでペッて貼ってバーって見て、あ OK ってなったらそれでこう保存しないで消すみたいなすると、うん、ディレクトリが汚れずに済むしいいなと思って、でそういうのを作ってのね、まあそれのまあなんかもっとちゃんと作ったら公開しようと思ってんだけど、
うん、
あの今は作ったやつを Go ビルドして、でそれに対してパスを通さないと使えないから全然配布できるような状態じゃないんだけど、
うん、
なんかゆくゆくは常駐させて、なんだショートカットキーを押したらクリップボードの JSON が整形されるみたいなやつとか作ったらなんか配布してもいいかなとか思って、
うんうん、なるほど、
っていうそれの作ったきっかけになったちょっとものがこの宇治丸さんのやつだったんで、うん、なんかちょっと紹介してみた雑談というか若干情報共有チェックになったけど、こんな感じです。
うん、でもいいね、なんか自分がちょっと困ってることとか、うん、こうだったらいいのになっていうのを思ってなんか手を動かしてたんだなって思うと、うん、なんかいいなって思いました
、うん、ね、いや自分でもあこれは結構いいんじゃねえかと思って、で実際作ってみたらすげえ簡単で、
うん、
あの10行15行ぐらいで書けたのよそれずる。
あじゃあまあそんなに莫大な労力がかかったわけでもなく、
もう1時間もかからず作ったね。
すごいな。
一番時間かかったのはビルドして、あの普段使ってる PC、 あの個人で使ってる PC は Windows なんだけど会社の PC が Mac だから、なんかこう共通して使えるものを作ろうとしたらどういう風にすればいいのかなってっていうところを考えていた時間が一番長くて、まあ、結局あの両方ともに Go を入れてあのビルドしてローカルでパスを通すっていうことをしてるだけなんだけど。
なるほど、いいね。Go ってさ、うん、なんか配布する場合ってどういう風になるの？なんかライブラリの何 NPM 的なやつがあるのかな？
あどうなんだろうね。一応 Mac とかだったらなんか宇治丸さんのやつはねホームブリューで入れれるって言ってたから。
おーそっか。
うん。
なんかねそこまで行ったらなんかすごいなんだろうね。形になったなってなんか自分の達成感がすごくありそう
ね。まああの俺あんまホームブリューの仕組みよく分かってないんだけど、なんかねあの Mac だったらそういう風にできると思うし、まあ、Windows だったらあのビルドするとエグゼファイルできるからそれをなんか GitHub とかにペッて置いとけばいいってことなのかな。まあ、もしかチョコレーティーにパッケージリストって登録しとくとか。でもまあエグゼを叩けばいいだけだからね。
まあね、
はい、まあまあちょっと配布とかはちょっとまだ配布できるような状態じゃないので、
うん、
うん、まあ進捗あったらまた報告しますよ
はい、
はい、ってな感じでちょっとだいぶ長く話しちゃいましたね。はい、自分の雑談のテーマとしては以上ですね。
はい、一応自分の雑談ネタ一応2個持ってきたけど、うん、まあ、1個は楽天モバイルはプラスメッセージの対応予定なしですよっていうニュースがあったので、なんかプラスメッセージってどう思うっていう
プラス
なんかそれだけちょっと気になって、覚えてるっていうことも含めてね。これプラスメッセージって覚えてない人向けに喋ると、まあ、LINE がすごいこうぐわーっと来てる時に、ちょっと何年だったか忘れちゃったけど、ドコモと AE とソフトバンクが共同でこう3つのそのキャリアでちゃんと使える SMS、 だからショートメッセージのちょっと機能強化版みたいなアプリを作って、これを公式ですよみたいな形でいろいろ広報の人も多分いろんな宣伝してたんだけど、流行らなかったよっていう悲しいアプリなんですけど、もうちょっと詳細知ってる方から見たら違うよっていう意見もあるのかもしれないですけど、なんとなくこう自分の立場から見てると、うん、あんまり流行ってないなとかいう感じ。できることはおそらく LINE と同じ。
LINE と一緒っぽいね。
うん。で、結局メッセージを送るっていう機能はもちろんあるし、もともとショートメッセージのもの、機能を追加してるものだから。
うん。
スタンプっていうのもあるし、で、グループチャットみたいなのもあるし、まあだから今でこそ LINE がいっぱい機能追加されてるけど、まあそこまでは多分ないかな。チャットするとか、スタンプ送るとか、そういうところはほとんど同じ機能を持ってる。サンキャリアの公式のショートメッセージのやり取りのアプリ。
知らなかった。
マジ、うん、絶対ニュースで見たことあると思うよ。あ、まあテレビ見てないっていう場合はね、知らない可能性あるけど。
そうね。え、いつ頃？
あ、いや結構、うん、そんな昔でもないと思うけどな。
俺ね、多分2015年6年ぐらいからキャリアじゃなくて、うん、フリーシムにしちゃってたから、
うん、
多分あんまりどうせできないみたいなので見てなかったかもな。
あ、それ自分も格安シム使ってるから、
うん、
結局使えなかったんだけど、あ、で、ウィキを見たら2018年5月9日初版って書いてあるから、まあその2018年に発表してる。
へえ。
だからその、まあ、今ウィキ見て話してるけど、記者会見をドコモと KDDI とソフトバンクで共同でやって、これ3社で使えますよっていう記者会見してるから、なんかそれのイメージが強くあるんだけど、なんか結局あんまり。で、一応その三大キャリアのサブブランドは使えるようになる予定って書いてあるけど、
LINE もとかポボとかでね。
そうそうそう。まあそれ以外のね、格安シムと言われる回線の人たちは分かりませんっていう、こんな感じ。まあ
俺は楽天モバイルだからそういった意味だと使えないね
うん、そう。で、それで楽天モバイルは対応予定なしっていうニュースがだから使ってる人いんのかなってこう思ったので、
まあ、
なんかちょっと、うん、おしゃべりのこう題材としてはいいかなって思ったら意外とそもそも何それっていう感じだったから、
うん、
まあそういうレベルのもんですよねっていう、
うん、いや後発すぎちゃうとやっぱり、うんうん、かなり何かしら利便性が超えてきてないと LINE を蹂躙することは無理なんじゃないかな。
うん。だから、最初から入っているっていうとこだけ勝ってるんじゃない？
まあ、そうね。あとは、電話番号でやり取りをするんでしょ？多分メッセージだから。
あ、そうそうそう。
やっぱり、あれじゃない？もうさ、電話番号を教えてくださいっていうのに対してさ、若干抵抗強くあるよね。
うん。あ、どうなんだろうね。そこはちょっとわかんないけど。あ、まあ、そうか。でも電話番号かな。なんか ID とかあるのかね。
いや、なんか ID とかログイン不要って書いてあったよ。だって SMS だから。
あ、ほん
と、
うん、なんかね、いろいろあった気がするんだけどな。使うために。ダウンロードするだけか。
うん、
まあでも、そんだけ簡単でも流行らないっていうことだから。
これが一番最初、LINE よりも前に入っていたら、これが世界というか日本をのスタンダードになってたかもしれないけどね。
うん。もしかしたらね。でも、なんか LINE がもし後発で出てても、
うん、
LINE になってたかもしれないよね。ちょっと、まあ、どうかな。まあ、いいか。もしもの話は。
そう、まあ、そうだね。その、LINE が出たばっかの頃、すごい俺覚えてて、
うん。
その、みんなね、普通の E メールを使ってたんだよね。確か俺、大学2年とか、 3年だったかな、1年2年だったかな、まあなんか友達が LINE っていうのがあるらしいよみたいな、なんかこれすごい便利みたいだよって言われてて、
うん、
まあ今まで俺その時はメールでやってたけどな、あのメールだとさ、前に送ったメールが何送ったっけみたいなのを送信履歴から見たりとかしなきゃいけないかったのよね、その下にぶら下げてなければそのメールのメッセージの内容にさ、
うん、
お互いのやり取りが交互に残ってたりとかっていうのがないような場合だと何送ったっけとかいろいろあったから、
うん、
LINE だったら全部残ってるしすごい便利だなっていうのは思ったのね。でグループが作れるってすごいいいじゃんみたいなのはすごいね記憶に残ってた、
うん、
だからその時に俺はすごいいいじゃんっていう前向きな感じでその友達と LINE をやってたんだけど、その別の友達とかはなんかすごいねネガティブな反応だったんだよね。なんか別にメールでできるしよくねみたいな。
うん。ああ、どっちかというと、あの、俺もそっち側だったかな、当時。
ああ。
いや、なんか、そんな怪しいアプリ入れらんないっす、みたいな、そういうスタンスでいたんだけど、あの、あまりにも周りの、やってる人が多数派だったから、
うん、
しょうがねえなみたいな顔して入れましたけど
そうだよね。
なんか電話番号でさ認証すんのみたいな、その、うん、それが嫌だったんだ。なんかね、
あ最初はね、
うん、まあそんな感じで、まあ今はもう派遣が LINE になっちゃったけど、世界で言ったら多分 WhatsApp が派遣を取ってると思うから。
そうね、 WhatsApp か Facebook のメッセンジャーかだな。
あ、そ、うん、
どっちかだな。
そこでなんかもうちょっと LINE が幅利かせてくれるようになったら日本的には嬉しいけど。
そうね、
WhatsApp が日本にねもうちょっと優しくなるっていう可能性もなきにしもあらずだが
そうだね、
なかなか難しいと思うから、うん、まあそんな感じ、
はい、
雑談
の、はい、
まあ、あとはまあ触れた方がいいかなと思ったのは、アップルのイベントがあったよねっていう。
あったね。
話で。
iPhone 13。
うん。
発表されたね。
そうそう。なんか、でも、13はどうかな？なんかあんまり俺は惹かれなかったけど、iPad mini と Apple Watch シリーズ7が発表になってたけど、うん、iPad mini はちょっと買ってもいいかなって思わせてくれたね。
俺実はこれ見てないんだよね。
あ、本当？
うん、
まあ、俺もリアルタイムでは見てないけど、まあ、あの翌朝起きてうーんって今あのシェアしてるページを、うんうん、あの見た
なるほどね、
うん、で iPad mini 何がいいかっていうと、まずあの USB-C のケーブルになりましたっていうのがまあ結構大きくて。
あ、今まで違ったんだ。
今まではライトニングケーブルだったんだけど。
ああ、囲い込み戦略だったのね。
うん。で、iPad mini の端子がライトニングから USB-C になってて、で、あ、見た目はもうボタンがなくなって、iPad Pro みたいな見た目になってて、うん、あの電源ボタンって言ったらいいのかな、うん、それが右上についてるんだけど、そこにタッチ ID がついてるから指紋認証もできる。っていう、なんか、その部分が、まあ、自分的にはこう、惹かれて、これが、もうちょっと小型化して iPhone 13って言われたら、買ってもいいかなって思ったんだけどなって、こう、思いながら、このまとめを見てました。
なるほどね。いやー、Apple 製品は、俺はそんなに、
そうだよね。
そんなに、そもそも家のやつは全部 Windows 系だから、
うん、
あんまりね、惹かれてはないんだけど、
うん。
まあでも、もらえるんだったら欲しいなって感じかな。いや高いんだもんな。
まあまあ高いけど、買い替える時にサイクルをちょっと考えると、なんとなくこう何年かに一度半額くらいで新しいものにできるみたいな、
うん、
なんかそんなところがまあいいかなっていう気がするな。
なるほどね。まあ俺若干気になってんのは、あの iPhone というよりかはあのギャラクシーの折りたたみ画面の超でかいやつ。
はいはい、あれちょっと俺も気になってるんだよね。折りたたみってそのどういう風に感じるんだろうっていうのはなんとなくまだ未知な感じするから。
そうだよね。
うん。
最近すごい CM テレビでやってるし、かなり大々的に売り出してるんだなっていうのはあるから、まあちょっと触ってみたいというか、
うん、
ちょっとねいじってみたいなっていうのはある、ね、
ただ折りたたみ部分ってどうなってんだろうとかね、なんか気にしちゃう。
そのディスプレイ、曲がるディスプレイなんじゃないの、だから。
うん、なんだけど、だと思うんだけどさ、
うん、
これ、そこ部分弱くないのかなとかさ。
ちょっと、今度、出社した時に、近くに、あの、ビッグカメラあるから、触ってみようかな。
うん。
ね、ちょっと、
ゲ
ームとか俺やるからさ、やっぱ大画面だと、やりやすかったりすんのかな。 対応してるゲームが多分今後出てくるんだろうけど。
ああ、まあね。
おお、はい、まあ、ちょっと、ギャラクシーはギャラクシーで別で気にはなってるけどね。まあそんな感じですかね。
うん、そう。まあ、雑談2本ぐらい。ああ、まあ、そう。ちょっと本当に雑談だけど、うん、あの、月姫のリメイクが発売されて、
うん、
メルブラも発売するよっていうことで、俺は個人的にはなんとなくこう、そこで気分が盛り上がってるんだけど、
あ、
知ってるのかなっていう。どう？そこはどう？
あ、
そこのはどう？なんかある？
いや、月姫は俺やったことないんだよね。だからすごいね、やりたいなっていう思いは強くある。で、実際俺ファミ通購読してんだけど、そのファミ通の人気ランキングみたいなので月姫が1位を取ってました、今週は。
ああ、俺もね、全く同じでやったことないから、やろうと思った時には手に入れる手段がなかったんだよ。
あ、
フェイトはかろうじてさ、パソコンの、まあ、XP がないっていう問題があったけど手に入れてなんとかやったりとかしたけど、うん、月姫はなかったから買おうかなと思って、ただどれのバージョン買おうかなっていうか、スイッチ版なのかプレステ4版なのかどっち買おうかなと迷って買ってない。
なるほどね。まあ俺は個人的にもし買うとしたら、買いたいのは PS4 版なんだけど、多分買うとしたらスイッチ版になるかなと思ってる。っていうのはスイッチは持ち運びできるじゃない。
うん、そうなんだよね。
そうそう、う
ん、
で、
そうそう、
まあ子供いると今のテレビをつけてゲームをするっていうのがめちゃくちゃ難易度が高くて、
あ、うんうんうん、そうだろうね。
ってなると部屋にこもってできるってなると、まあスイッチかなっていう感じですかね。
うん、ああ、プレステ4版買ってビータちゃんをなんとか活用しようかな、うちの。
ああっていう技もそっかあるか、リモートプレイみたいなね、
一応。うん、
なるほど。
うんうん、まあ、ありますよ。まあ、ビーターはちょっともう、それしかない。
うんうんうん、
活用方法が。
はい。
はい。まあ、それぐらいです。ちょっと、最後本当に雑談でした。
で、雑談ついでじゃないけど、トーマーさん、子供が生まれたみたいで、おめでとうございます。
ああ、いや、ありがとうございます。ちょっと、恥ずかしいけど、なんかね、気恥ずかしいですけど。
つい先日、うん、第一子が生まれたようで。これから大変だよ。
いやー、まあそうね、ちょっとまだ奥さんも赤ちゃんも入院してるけど、
うん、まあね、
あの実感がないよね、意外とね。あの写真は見てるけど、うん、あの会ってないんで、立ち会いも不可だから。
コロナだからね、立ち会いできないんだよね。
うん、だからそんなに生まれた時っていう、なんかどういう感じだったかっていうと、本当にあの火曜日のお昼にね、生まれたんですけど、うん、その、本当は月曜日のもう夜から陣痛が来てて、うん、で、火曜日のお昼に生まれたんだけど、そもそもその、月曜日の夜に普通に LINE してて、うん、8時ぐらいまで、うん、ご飯何食べてんのとか言ってて、自分はそれで、まあ今日はまだかなとかさ、うん、こう思ったわけ。うん、まあ月曜日の時点でもうちょっと入院してたんだけど、うん、だけどまあその LINE とかしてた後に陣痛が来て、で自分はそんなこと知らずに、最近配信になったジョジョの奇妙な冒険をプライムビデオでがっつり見るぞって言って見てて、でその火曜日の朝ちょっと奥さんにどう様子聞いて、でもその時もすごい陣痛来てる時だから、うん、もうてかもう今まさにこう生まれるのかっていう時だと思うから返事はもちろん来ず、じゃあちょっとジョジョの続き見るかって言って、あの1部2部のまあ2部に入ったあたりかな、で12時ぐらいに結構いいワムーとシーザーの対戦のあたりまで行って、その辺見た後 LINE が来て、だから電話が来て、ただ電話もさ、電話であの生まれたよっていうのは聞いたんだけど、ビデオ通話できなくてさ、この病院のネットがちょっと遅くて、ちょっとそこでさ、あ、赤ちゃんの顔とか見せてくれたんだけど、うん、ただ画像が来なくて声もあんまり聞こえなくて、ちょっとまた後で見た、生まれた瞬間あまりビデオ通話とかできず悲しく、その後もまあ徐々に見るかっつって見ながら待つしかないじゃん。
まあそうだよね、
もうそうそうしちゃうから。
そうだよね、なんかしてないとね。
そう、その後、うんうん、まあその後ジョセフとワムーの対戦を見てっていう感じでちょっと過ごして、見終わったあたりでもう一回あの電話が来て、
うんうんうん、
生まれてこれこれこうで、こういう状態だったからこうですみたいな。
なるほどね。
これがコロナ禍の ね、出産のリアルかって思いながらね、うん、ちょっと過ごしています。
そうだよね、
今日この頃。うん、
いやまあとにかくおめでとうございます。
うん、いやありがとうございます。
はい、まあね、シーザーの生まれ変わりということで。
うん、そうだね、個人的にはそういう気持ちで、
そういうタイミングだったもんね。
うん、いや本当に本当にそんな感じだった、うん、
なるほど、はい。
うん、だから、うん、ちょっと本当に実感がないね。
まあ
会ってないし立ち会いもしてないから。
そうだね、多分まあ戻ってきたら、うん、いろいろ退院してきたらてんやわんやすると思うんで。
まあまあそうだね、うん、
だから来週じゃねえや、次の収録は一回スキップになっちゃうかね。
まあどうかね、まあちょっと相談する。
そうね、状況見ながらなんで、もしかしたら収録がないかもしれないですが、一応ストックはあるはずなので配信はできる、毎週配信はできるかなとは思ってます。
うん、
はい
はい。
じゃあ、あと全然関係ないんだけど、今日の収録の前日ですね、自分が大腸内視鏡の検査をしまして、でなんかポリープがあったということで、ポリープを切除したんですよ。それが非常にめ
ん
どくせえなと思ってて、っていうのはその内視鏡検査をするときって大腸の中を空にしなきゃいけないから、前日前々日ぐらいから野菜とかダメで、食べちゃダメで、なるべく消化にいいものを食べなきゃいけなくて、なんだ、そうめんとか目玉焼きとかがゆとかその程度しか食べてなくて、がっつりなんだろう、カレーとかラーメンとか食べたいなって思ってたから、検査終わったら食うぞって思ったんだけど、
うん、
検査が終わった後に言われたのが、ポリープを取ったんで大腸に傷がある状態なんで、1週間ぐらいは脂っこいものとか食感に悪いものは食べないでくださいねって言われて、結構今どん底に叩き落とされてるような状態です。
でも切除したけど、それ以外は別に何の問題もなかったっていうことなんだよね、うん、
いや分かんないんだよね。要は切除したものをなんか鑑定かなんか出して、でそれで結果待ちって感じだから、それで良性とか悪性とかは分かるって感じだから、それが分かるのは2週間後ですね。
うんうん、
まあ悪性ってなったら要はがんってことだからね、そうではない、まあ去年も見てるから多分大丈夫だと思うけど、うんうんうん、まあちょっと若干怖い感じはあるけど、まあとはいえ去年の今年でいきなり悪性の腫瘍が出ることってあんのかなというのはあるから、まあ多分大丈夫だと思うけど、まあそんな感じで結果待ちですね。
うん、ちょっと、うん、まあ油断せず待つって感じですね。
いやそうね、いやでも1週間経ったらラーメンを食おうと思ってるけどね。
いやもう好きなものを好きなだけ。
はい、まあちょっとなかなかどうでもいい話を雑談の最後にちょろっとしましたね。
うん、あ、前もね、それ喋ってたからね。
まあそうね、健康話ちょっと雑談で話したから。はい、ということで、かなり長く雑談を話してしまったんですが、そろそろね、本題、情報共有セクションに入っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、最初はジェイクリージーの私からの記事紹介ですね。
はい。
はい、じゃあ最初の一つ目ですね。これは、リテール大革命。by IT メディアビジネスというサイトに掲載されていた記事で、タイトルがダイエーと NTT データがレジなしスーパーオープン、退店時は自動で決済という記事ですね。
うんうん、
この記事自体は2021年9月7日の記事ですね。はい、ダイエーと NTT データが、まあ、NTT データの社内に、あるスーパーらしいんですけど、
うん、
アマゾン GO みたいな感じ、レジがないスーパーですね、うん、まあなんか改札みたい、自動改札みたいなのがあって、で多分入るときになんか QR コードかなんかをかざすのかな、
あ、うんうん、
で入って中のものをペペって取って、で最後退店すると自動的に全部決済がされているみたいな感じですね、
うん、
クレジットカード決済がされてるみたいな。
あー、すごいな。
うん、すごい未来な感じだよね。
意外だったのは、なんかダイエーと NTT データのタッグなんだなっていうのは、
うん、
結構意外で、こういうのはやっぱりイオンが先にこう、いろいろね、やるのかなと、こう、そういう印象があったから、
うん、
なんかそこがちょっと意外でした
ね。ね、まあ、ダイエーもなんか多分、そういうのに手を出さなきゃっていう感じなのかな。
うん。うん、
ね、まあそこら辺がこう、競争してくれると、競争してる本人たちはやめてよってなるかもしれないけど、競争してるのを見てる側からするといぞいぞ持ってやれみたいな感じで 発展してくれるとね、あのユーザーとしては嬉しいかなっていうのはあるね。
そうだね、うん、
うん、まあオークする型で、あのバーコードスキャンとかそういうレジの生産とか一切ないから、うん、すごいねスムーズにいろいろできて良さそう。
うん、あ昔なんかイオンでも同じようなのあったよなって思ってちょっと今ググったら、前に自分がこうそれであってなって思ってたのは、イオンのレジゴーっていうサービスが開始しましたっていう記事でしたね。レジゴーっていうのはそのやりたいことは同じなんだけど、こっちはちゃんとスキャンする必要があるタイプですね。でちゃんと決済はレジで行うタイプ。まあどういうタイプがあるのかってわかんないけど、今こういうタイプですねって話してたけど。
なるほどね。
なんで入店時にそう専用のスマホを取って、それをカートにセットして、そのスマホ、お店でこうもらったスマホにスキャン、商品をスキャンさせて、最後レジでそれピッてやるといくらですって出て、すぐ決済できると。
なるほどね。結構いろんなイオンの全体で使えるっぽいね。
ね、今見てると結構あるね。
ね、ダイエーなんとか店とかもある。例えばダイエットイオンと同じじゃなかったっけ？そういえば。
同じか。
買収されて。そうか。そういえばそうだったね。
そうか。同じだったか。
子会社化したんだっけ？ダイエットイオンってどういう関係だっけ？
いや、ちょっと覚えてないな。ダイエーってダイエーとしてしか覚えてないもんな。でもイオングループに入ったんだよね。
グループ参加になったんだっけ？
違うのかな。ダイエーはダイエーでグループ会社があるな。
なんかでも近くにあったダイエーっていうスーパーを全部イオンに置き換わった気がするんだよね。
お
ー。ウィキペディアにはイオンによる公開株買い付けを経てイオンの完全子会社となり、イオングループに入ったんだ、ダイエーは。へえ。
ああ、じゃあやっぱりイオンですね。
イオンの中のダイエーっていう会社だね。
うん、
まあ、じゃあ会社自体は違うんだけど、完全子会社化されたんだね。へえ。
うんうん。まあちょっと内部ってね、なんかどういう違いがあるかとかはわかんないけど。
うん、うん。うん、
まあでも、こういうのがね、進んでくれるといいっすよね。
ね、なんかちらほら最近こういう記事多く見ているなと思って、
うん、
なので実現どんどんして、これからはね、していくのかなっていうのは思うから、
うん、
なんか期待ですね。まあユニクロとかもさ、カゴに入れたやつをペッて置いたらもうそれだけで、あといくらですって出るレジとかはもう俺はすでに体験してるから。
おー、いいね。
うん。
なんか未来に触れてるなって。なんかそんな気分にしてくれる。
そうそうそう。だからもうね、あのレジとかすらない、その出たらもう会計終わってるみたいな、ちょっとね体験してみたいなっていうのがあって、
うんうん、
まあ、ちょっと新しいなと思ったんで、あの紹介しました。まあ未来を感じる記事っていう感じでね。
そうですね。
はい。じゃあ今のは一つ目の記事紹介ですね。
はい。
はい。じゃあ二つ目の記事ですね。これはパブリックキーさんの記事で、9月15日の記事ですね。タイトルが、3年ぶりの長期サポート版となる Java 17正式版がリリース。M1 Mac のサポート、シールドクラスの追加などっていうタイトルですね。
17なんだね、もう。
17、LTS ですね。がリリースされまして、なんかシールドクラスとかが使えるようになったとか、なんかいろいろとアップデートされた内容が多い。
うん、
要は Java 7以前の互換性はないのかな、完全に。
うん、
ただ、Java の負債的な位置づけになっているものは、
うん、
ある程度解消されたものになっているのかな。まあそのうちの会社でもまだ Java 8だから、
うん、
結局ね微妙に使い勝手悪い Java を使ってはいるんだけど、
うん、
Java 17触っていかないとなと、積極的に触っていかないといけないなっていうのはすごい思ってはいる。
うん、
うん、
結構 Java のさコード書くときってさ、
うん、
最初に習った時のやり方とかをやっぱり踏襲しちゃうんだけど、
うん、
さ最近、まあ、今話したようなシールドクラスとか、
うん、
なんか新しいもののキャッチアップがこうなかなか、ね、うまくいかないというか。
そうだよね。
最近すごい痛感してて、なんか雑誌を読んだんだよね。Java の DB Express みたいなやつ。
あ、はいはいはい。DB Press ね。
で、あ、うん、それだったかな。なんかそもそもこの一個前とかの LTS 14かな、うん、Java 14ってのもあった。なんかレコードも知らなかったし。
うん、Java 11かな。
11かな。11か、うん。うん。なんかもう全然自分が知ってる Java の知識が化石とかしてて、そんな中、この今のニュース、Java 17が LTS 版ですよっていうので、 ってて、結構なんか、自分が知ってる Java の知識は多分 Java 8が出たてみたいな時だったから、結構その、そっからの差分のこうキャッチアップってみんなどうしてるって思った。
そうだよね。すごいしっかりキャッチアップできてる人って多分、そこまで多くないんじゃないかなと思って、ではいる。あのまあでも俺の観測範囲の肌感なだけだから、まあね、会社で使ってるシステムが Java 8ってなってたらそれを上げることってなかなか難しいのも実態だし、
そうだよね。
まあ前職は Java 3だったんだけど、ね、1.3 だったのを頑張って8まで上げて、ただまあそれは互換性があるからワーニングを全部無視して上げたっていうだけだけどね。だからそこから Java 11に上げるってなったら多分使えないものとかも腐るほどあるから、そこら辺だよね。まあそういった Java の新しいものとかに関してはもう自分はね、菱玉さんのサイトを
あ
の見るようにして、あの菱玉さんの Java のやつですね、あの灰色のサイトって言えば Java ユーザーの人ならわかると思うんだけど、
背景灰色で素朴な HTML で書かれてる、Java のまとめサイトみたいな感じですね。そ
うもうこれがもうすごいよね、菱玉さん。
いやすごい、
めっちゃわかりやすいし、菱玉先生にもう頭が上がらないよね。
これ最初何か公式のページかなって思ったぐらい網羅されてて、あの見たいこととか、その Java のクラスの説明とか、本当に Java のコード書くときはよく見てますね。
本当にね、すごいありがたい。Java ドックよりも全然詳しいし、わかりやすいし。
結局、なんだろうね、公式の Java ドック見て、わかんないのをこっちでフォローして、こう、なるほどと、わかった気になってコードを書くっていう。
そうね。
なんか、そんなことが多いね。
で、今、あの、菱玉さんのサイト見て、あの、わかったんですけど、シールドクラスじゃなくて、シールクラスっていうらしいですね。
ああ、なるほど。シールドは、
シールドクラスって書いて、シールクラスって読むみたいですね。
ああ。
要は、そのクラスを継承できるクラスを限定することができるっていう。
はい。
要は、継承って見える範囲、まあ、パブリッククラスだったらどっからでも継承できちゃうんだけど、それを許さないようにするってこと。このクラスを継承できるのは、このクラスだけですよっていうふうに限定するって感じ。まあそっか、スイッチ分の係数のところでのチェックがしやすいとかっていうのがなるのかな。スイッチ分というかを結構がしっかり使えるようになるのが、なんか関数型思考的にはすごい強いっていうイメージが俺は勝手にあるんだけど、
あんまり最近コード書いてないからあんまりそういう感覚がないな。
スイッチ分ってさ、 Java 8ぐらいまでってさ、あんま基本あんまり使わないというか、使う機会少なかったと思うんだけど、まあ、俺スカラー勉強会とかなんかいろいろ行ってて、なんかスカラーとかだとね、スイッチみたいなのめちゃめちゃ使うんだよね。
なんか if 文をたくさんかませるみたいなこととか、そもそもスイッチ文にならないようにロジックを組むとか、なんかそういうことにはならないんだ。
スイッチでいろいろやるかな。なんか前もちょろっと話したと思うけど、クラスにケースクラスっていうクラスを作れて、なんか要はケースで使いやすい、スイッチのあのケースですごい使いやすく、なんだろう、できる型を判別していろいろ、なんだろうな、条件式的なことを型安全に行うことはできるみたいな。なんか俺もあんまり、ごめんなさい、結局スカラ途中で触らなくなっちゃったからあんまりしっかり分かってないんですけど、なんかそういうのがあったなっていう記憶があるから、なんかスイッチ分というかそこら辺のケースを使いこなせると、関数型的にこういい感じにできるっていうイメージがある、勝手にね。
なんかスイッチ分は、Java のスイッチ分は使い勝手が悪いなって思ったような記憶はあるな。
使い勝手悪いよ、あれは。未だに。
未だにか。
まあ8までだけどね。だからもしかしたらこの Java17 だとなんかすごい使いやすくなってガンガン使っていこうぜっていう感じになってる可能性もゼロじゃないよね。
ああ、そうだね。
ちょっとわかんない。まあ Java のトレンドをちょっと追いかけられてないのは確かなので。まあちょっと追いかけなきゃなと。せっかく LTS 新しいね、Java17 が出てきたから触りたいな。まあ俺はね、せめてあの Java9 から出た if present or else が使えるだけでもだいぶ嬉しいんだけどね。
え、それって一体な、何ですかそれ。ちょっとやばいな。
あの、オプショナルはわかる？
オプショナルも俺は知らないです。
あ、マジですか。ヌル安全に扱うためのものなんだけど。
あー、うん。扱ったことあるわ。
なんか、オプショナルっていう箱を用意してあげて、その中に何かオブジェクトが入ってますと。
はい。
で、そのオブジェクトを取り出すときに塗るかどうかを必ず確認しなきゃいけなくて。
あー、うんうんうん。使ったことあるよ。
で、うん、要は変数そのまま使っちゃうと、その変数のドットなんとかってやったら、
うん、
その変数自体が塗るだったら塗るポになるから、
うん、
その変数が塗るかどうかっていうのを確認するためにオプショナルっていう箱の中に入れて、
うん、
で使いたいときはそのオプショナルの箱から取り出して使うっていう風なルールにする。ただそのオプショナルの箱から取り出すときにそいつが塗るだったらどうするかっていうのを必ず記述しなきゃいけない。
うんうん。
まああとは if present っていうメソッドがオプショナルにあるんだけど、要はその中の変数が塗るじゃなかったら存在していた場合は if present の中にある、関数が実行されるんだけど、
お
そのオプショナルの中の変数が塗るだった場合はその if present メソッドの中に書いてある関数は実行されないっていう。
うん。
のがあるのね。で、if present を使うと中の関数を実行することはできるんだけど、
うん、
存在していたら実行する。で、存在してなかったら実行されないっていう二択しかないから、or else がないのよ。要は if なんとかの変数イコールイコール null だったらこれをやって、
うん、
else だったらこれをやるっていう式は書きたいんだけど、
うん、
null じゃなかったらこれをやるまでしか書けなかったの、今までは。
うん、なるほどね。
そう。う
ん、
で、null だったらこういうことをしたいっていうのを書けるようになったのが Java 9以降で、if present or else。
おー、なるほど。
って言われてるもの。if present メソッドの第二引数に、ヌルだった場合の挙動が書けるようになってるのかな。
ヌルだったらで第二引数に何を渡すんだ。
if present の第一引数と第二引数があって、まあその第一引数第二引数両方ともラムダ式を書ける。で第一引数のラムダ式はヌルじゃなかった場合に実行されるもので、第二引数のラムダ式はヌルだった時に実行される。
ああ、なるほど。
要は、うん、or else の関係になってるって感じ。
うん。そっか、そういうことか。
うん、
もう化石です私は。
うん、if present or else だね。あ、if present or else っていうメソッドがあるのか。うん、が増えたのか Java 9以降で。
うんうんうん。
うん、そうですね。
いや、ちょっと Java 9以降触ってないっていう事実がなんかすごい浮き彫りになったなって。
いや俺ね、個人的にはね、これ if present がオプショナルを返してくれるとよかったんだけどね、これ、
うん、
中身がコンシューマーしか受け取らないのよ、
うん、
と if present の中の関数は返却値を持たない関数じゃないといけないのね。要は何もリターンできないのよ。
あ、うんうん、
要はその if present の中でその処理が終わってなきゃいけないのね。コンシューマーだからコンシュームしなきゃいけないのよ。要は消費しなきゃいけなくって、
うんうん、
そうじゃなくってその if present の中で最後オプショナルを返すようにしてくれればその、
うん、
コンシュームしたいときは別に何も返さなくていいじゃん。何もしなくてね、
うん、
あの処理を終わらせればよくて、オプショナルが返ってくればそっから or else だったりとか、オプショナルだから is present メソッドとかで存在してるか知ってないかみたいなのチェックとかできるし、 if present メソッドがオプショナルを返してくれるといろいろチェーンでつなげていいんだろうなっていうのはすごい思ったんだよね、
うん、なんかそういう共通のメソッドかクラスかなんか作って使い回してる人いそうだね。
あ、そうそう、その if present or else が出る前、要は Java 8までの時に、いや or else ってどうやって扱うんだっていうのに対してあのかなり真剣に正面からなんだ対峙したというか、正面からその問題に取り掛かった人がいて、キータに記事があるんだけど、
うん、
そのこういう風にそのオプショナルをさらに継承したクラスを作って、
うん、
でそれも俺が言ったみたいに if present でオプショナル的なのを返すようにして、or else メソッドで続きをかけるようにしたっていう人がいて、
うんうん、
ただ、
うん、
Java Q が出た時に if present or else が出たから、あのこっちを、
うん、
が正式だからこっちを使ってくださいみたいな感じになってたのよ、
うんうん、
ただ if present or else よりかはオプショナルを返してくれた方がなんかいろいろ使い勝手いいんじゃないかなって個人的には思ったんだけどね。
いや、思ってる人は、まあ、多いだろうねやっぱり。
まあでもね、もっともっと全然頭いい人たちがあの知識を寄せ集めてね作った Java の やつだから、なんかオプショナルを返さない方がメリットがあるというふうに感じたんじゃないのかな。
うん、
うん、まあちょっと分からんけど、まあ
ね、そう信じて
、うん、
そう思いたい。まあさすがにそうだろうね、さすがに。
うん、まあそっちの方がなんかメリットがあったってことなんじゃないかなと思った。まあで俺がそのキャッチアップしたのは Java 9までだから、 Java 10以降でそれオプショナルのやつがなんかもっといい感じに使えるようになったとかはちょっと聞いてはないというか、キャッチアップできてないので、もしかしたら最新だったらこれがあるよみたいなのはもしかしたらあるかもしれないね。
うん、そうだね。17か。お、今記事をちょっと読んでたけど、
うん、
9月29日に Java 17リリース記念のオンラインイベントあるみたいですね。
うん、
8時から10時か、水曜日の。ああ、まあ、ちょっと、覗いてみるのも面白いかな。うん。
そうっすね。
日本語のセッションが9時15分から、Say Hello to Java 17。英語のセッションが8時から9時だから、しかも話してる内容ちょっと違うな。
まあ、時間があれば、ちょっと見て、
そうだね。
うん、でもいいかな。まあ、あの Java についてはキャッチアップも引き続きしていかなきゃなというふうに思ってるから、まあその戒めも込めての記事紹介ですね、うん、
はい。
前半はここで終了です。引き続き後半をお楽しみに。